説教貧しさの極み宍戸元雄牧師。
今日の説教の結論はルカ福音書2章の7節最後のところですけれども、初めての子を産み布にくるんで貝場桶に寝かせた、宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。この2章の初めのところにローマ皇帝アウグストゥスから出された勅令により、ヨセフはダビデ家の家系、これは27節に書いてありましたけど、ヨセフはダビデ家の家系であったので、ダビデの父エッサイの出身地でありましたベツレヘムへで住民登録をしなければならなかった。ヨセフが住んでいたこのナザレからこのベツレヘムというのは約140キロもこう離れている、まあ、そういう、まあ、3日4日ですか、こうかかるような、まあ、そういうようなところで、南の方ですけどもかかって、しかもナザレよりも200メートルほど、まあ、高い場所にあったと、それがベツレヘムであったというふうに言われております。でヨセフはなぜこの身重のマリアをこの旅に同行させたのか、住民登録に同行させたのか、学者の推定では自分たちの両親のどちらにもこの残さず、ナザレの知り合いの誰かの家にも残さず、マリアとヨセフは共に旅立ったということは、すでに両親はいなかったか、あるいはマリアの会員に対する世間の風評からマリアを守るためだったろうとのではないかというふうに、まあ、推測しております。ヨセフは一時婚約中のマリアと離縁し、マリアを守ろうとしたということが書いてありますので、しかし御使いのお告げによってマリアを妻として迎えなさいという神の声に従ってこのことを受け入れた。そしてマリアを世間の目から守るために、マリアをこの住民登録というベツレヘムへの旅にですね、まあ、同行させたということではないかというふうに考えられます。で公的な宿泊所はそのようなことで住民登録のために当時の登録官とかローマの兵士で満員であった。ある方はこう書いておりましたね、イエスの時代の下層階級の家は普通たった人まで、そこで全ての生活が営まれ、しばしばそこで、まあ、家畜も飼われていたと。そのような一間に泊まることは、まあ、妊婦にとって不安と危険の避けられないものであった。したがって出産はそうした場所の外で、当時しばしば用いられていた近くの、まあ、洞窟で、まあ、しばしばそういうところには家畜もいたということであります。そういう、まあ、洞窟で行われた、それは生まれたばかりの赤子が、まあ、動物に蹴飛ばされたり、あちこちに移動をされて傷つけられることのない、まあ、石造りの貝場桶に寝かされたという、そういう事情がここにあったというふうに考えられます。宿屋には彼らのいる場所がなかったからであると、そう書いています。この世のどんなに厳しい状況の中でさえも、神は御子イエス・キリストを守ってくださった。6節には、彼らがベツレヘムにいるうちにマリアは月が満ちて まあ、ウィングを生んだというふうに書いてありますね。これは何でもない言葉で訳されているのでありますけれども、この2章の初めのところにもですね、書いてあったんですけど、ここには実はマリアの出産の時が満たされたということが起こったと、起こったこういうことが起こった、そしてこの2章の1節にも、その頃皇帝アウグストゥスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出たというふうにありますけれども、この一節にも実は神の働きを示す、このそのことが起こったという言葉が最初にこう出てるんですね。元の言葉を読んでみますと、ですから勅令が出たんですけど、そういうことが起こったと、実はこの登録の勅令が出される背後に、そこに神の働きがあったということがこの示されているというんでしょうか、暗示されている。マリアの出産がこの時に起こった、この時に起こった、つまりこういうベツレヘムに行って住民登録のためにベツレヘムに行かなきゃならなかったということが起こった。そしてそのベツレヘムに行った時に、そしてそこに月が満ちて、そのウィゴを、まあ、巫女イエス・キリストがそこで生まれたということ、まあ、聖書は当たり前のようにこう事実を書いているようなんですけれども、元の聖書にはですね、実は人間の目にはこの皇帝が人口登録を命令し、その中でヨセフはダビデの父エッサイの故郷ベツレヘムに行くことになった。でその中でマリアは月が満ちて救い主を産むことが実は起こったと、起こったんだ。いずれもそこにはこのアグストゥスの命令も勅令もですね、人間の計画を超えた、そこに神の働きがあったということを、この聖書はですね、ここに翻訳には十分に出てないんですけれども、そういうニュアンスがですね、ここに出てるんですね、あるんですね。宿屋は満員で、外の洞窟の馬屋の中で救い主は生まれることになった。実はそれは一つ一つがですね、実はそこに神の働きというんでしょうか、神のここでは働きというものがそこに陰にあったんだということでありますね。ただ事実を書いてるんではなくて、そういうふうにになったということの背後には神の働きがそこにあった、神の御業があったということなんであります。ですから人間の目には偶然のように見えるけれども、実はそうではなくて、そこに神の守りがあった、働きがあった、そこに神の守りと神の隠された意図があった。ちょうどこの時にイエス様が生まれたということですよね。ちょうどこの勅令が出て、そうならざるを得ないようなこの運びになっていたということなんですけども、事実はそうなんですけれども、そこに実は神の働きがあったんだということなんです。宿屋ではなくて馬小屋に生まれたということは、誰の目にもですね、それは悲惨の印としか見えなかった。まあいわばちゃんとしたところでないわけですから、馬小屋ならば空いてますという言葉が子どもたちがいつも言ってるんですけど、馬小屋に生まれざるを得なかったんだということですね。しかしそこに隠された意味があったんだということなんですよね。確かに今やは清潔な場所ではなかった、まあ、人間ではなくてその動物がそこにつながれている場所ですから、 そういう意味では清潔な場所ではなかった。しかし箴言の14章14節にはこういう言葉が書いてありますね。牛がいなければ貝場を置けば清潔だが、豊作をもたらすのは牛の力。どういうことかというと、餌の入っていない貝場桶であれば全くきれいだというわけですよね。ところがそこの貝場桶の中に餌が入って、それを牛さんが食べるわけですよね。そしたらそこによだれも出てくるだろうし、また継ぎ足さなきゃなんないとかっていうので、貝場桶は汚れるわけじゃないですか。そういうことですね。しかしその貝場を食べることによって牛が食べることによって、今度は牛は力を得てですね、土地を耕すことができるわけです。そして土地を耕すということは、そこに麦の種がまかれて収穫が与えられて、そして麦から粉が作られてパンが作られていくという、そういう意味では牛の力がそこで養われていくということですよね、ということだと思うんです。ですから何もなければ、きれいな貝場桶であれば何もないわけですけれども、実際牛がそこでそういう働きをして食べて、そういうことを通して、しかし牛がその働きをするようになると、豊作をもたらすのは牛の力であると。牛がいなければ貝場桶は清潔だが、豊作をもたらすのは牛の力と箴言に書いてある。幼子のイエスは貝場桶の中に寝かせられた。この貝場桶の中に、実は人間に命の豊かさを作り出してくださるイエス・キリストが横たえられたということなんですね。生まれたばかりのイエスがその貝場桶の中に横たえられた。これはですから、日本語では桶っていう言葉ですけど、あちらの当時のものは石造りの、ちょうど人間が入れるぐらいのですね、この細長いそういう石造りのそういう貝場桶っていうんでしょうか、器ということですよね。その中にちょうど生まれた赤ちゃんがそこに寝かせられているような布団があったのかどうかは知りませんけれども、それに類するものはあっただろう。あるいは干し草がそこに巻かれていたかもしれない。まさに、しかしこの貝場桶の中に人間に命の豊かさを作り出してくださるイエス・キリストが横たわっておられる。後にイエス・キリストは自らを、私は命のパンであると言った。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して乾くことがない。ヨハネ伝6章35節ですか。実はこの地方はベツレヘム、ユダヤの中でも穀物の豊かな産地であり、ルツ記の農村物語の背景となっている。麦の穂を摘むですね、あの物語の背景になっているような、そういう場所である。ベツレヘムというこの地名は、文字通りそれはパンの家ということを意味するヘブライ語なんですよね。ベツレヘムというのはベツとレヘムですかね。まさにそれはパンの家、パンを作り出すような場所、命を作り出すような場所、穀物が豊かになるというような意味、そういう象徴的な意味がそこにある。イエス様はこのところでお生まれになった。イエス・キリストはパンの家、ベツレヘムの貝場桶の中にお生まれに寝かせられた。人間に肉体的な命だけでなく、魂の命を養ってくださる命の主としてお生まれになった。この主イエス・キリストから 霊的な栄養を受けていくものは乾くことがなく飢えることがないとキリストは言われた。すべて重荷を負って苦労しているものは私のもとに来なさい、休ませてあげよう。イザヤ書には若者も海疲れ、勇士もつまずき倒れようが、主に望みを置く人は新たなる力を得、わしのように翼を張って登る、走っても弱ることなく歩いても疲れない。あるいはその前のところですけども、主は常しえにいます神、地の果てに及ぶすべてのものの作り主、産むことなく疲れることなくその英知は極めがたいという言葉もありますね。まさに人間というのは疲れる、いろいろな海疲れ、つまずき倒れる、まさに我々の人生においてもそういうことをたびたび我々は経験しますけれども、ここには主は常しえにいます神、地の果てに及ぶすべてのものの作り主、産むことなく疲れることなくその英知は極めがたい、まさにそういう主なる神が御子イエス・キリストとしてここにお生まれになった。私のもとに疲れているもの、労苦重荷を負って苦労しているものは誰でも私のもとに来なさい、私は命の主である、あなた方にの命を養う、魂の命を養う命のパンだと言われた。まさにイエス・キリストはこの場所でこういう形でお生まれになるということ、そういう意味がここに込められていたんだ、そういう意図があったんだ、意義があったんだ。一見偶然と見える馬小屋の中の貝羽桶の中に命の主が横たわっている、まさにそういうことがここで起こったんだということであります。キリストが馬屋の中で生まれたことは偶然ではなかった。ある方はこう書いておりますね。イエスは馬小屋で、本当の馬小屋で生まれた。この世界全体が実は人間が汚れと悪臭を醸し出している広大な馬屋に他ならぬではないか。良い香りもないこの世界にイエスはお生まれになったんだ。これも象徴的な意味だと思うんですよね。実はこの世界全体が馬屋のようなものではないか。人間がまさに汚れと悪臭をそこに醸し出しているような世界、そういう中にイエス様はお生まれになったんだっていうんですよ。さに良い香りもないこの世界にイエス様はお生まれになった。死に至る人間の命、死の匂いを放っているこの世界の現実のただ中に主イエスはお生まれになった。あ、そういうことなのか、馬小屋に生まれたということはそういうことなんだと、まあ、この作家は書いてるんですよね。作家の三浦綾子さんの夫であります、まあ、この三浦綾子も亡くなりましたけども、まあ、夫の三浦光代さんという方が心の友に書いておられたことがありましたね。それは自分の歴史を書いてたんですけど、自分はこんな歴史を歩んできたということを書いてたんですけれども、この光代さんは3歳で父を亡くし、母とも別れ、祖父の家に預けられて育った。兄弟別々に預けられた。自分は母方の祖父に、兄と妹は父方の祖父に預けられた。 で10年後にやっと一緒に母親と一緒に暮らすことができた。ところが彼が13歳になってた、なってた時に腎臓の結石での後遺症で、ちょっとすみません膀胱って間違っちゃった、膀胱ですよね、膀胱結石のために、拷問のような苦しみにこう進言していた、苦しんでいた。そして苦し紛れに、手に取った聖書の言葉はこの詩篇の119編の言葉であった。なんて書いてあった。苦しみにあったことは私に良いことであったという聖書だった、言葉だった。苦しみがいいって言ってるんじゃないんですよ。苦しみのを経験する中で実は神に出会ったということが良かったんだと言ってるんですよ。苦しみそのものはみんな嫌ですよね。そんなのない方がいいですよ。しかし苦しみを通して、苦しみの結果として、そこで初めて神に実は自分は出会った。この聖書によって私は神がいかに人間を愛してくださっているかを知ることになる。一人子を世に送るほどの神の愛を知らされたものだ。もし私に病気という苦しみがなかったならば、神の愛、キリストによる救いを到底知ることも信じることもなかったであろう。神を知ることはなかったっていうんです。そういう意味で苦しみにあったことは嫌なことで辛いことだったんだけれども、神を見出すことができた、神に出会うことができたということが私には良かったことだったんだ。苦しみにあったことはのは私に良いことであったというのはそういう意味ですよね。人生も我々の人生もいろんな苦しみがあると思うんですよ。しかしそのことがいいって言ってるんじゃない。そのことを通して神に出会うことができることであるならば、それは良かったと言ってるんですよ。で、妻のこの三浦綾子もまた苦難の中でキリストを伝えられ、奇跡的に13年間の闘病を終えて、まあ、お二人結婚することができたということですね。で、特にクリスマスが与えられていることを感謝した、まあ、そんな意味のことを書いていたんですよ。人間は苦しみによって神に出会う、苦しみを通して神を発見することができる、それならばそれは神に出会ったということが幸いだ。イエス・キリストはそのようなやめるもの、苦しめるものの、まあ、先駆けとなってくださった。キリストはもともとは神と共におられた方です。このコリント書にはこういう言葉がありますね。主は豊かであったのにあなた方のために貧しくなられた。それは主の貧しさによってあなた方が豊かになるためだったのですと書いてある。じゃあ主の貧しさと我々の豊かさっていうのはどういうふうにこの関係してるんだろうか。これが実はイザヤ書53章で読んだ言葉でありますね。これを読むときにこういう方がいるのか、そう思われるようなことが、想像もできないような出来事がここにすでにイザヤ書で予言されていた。主は身腕の力を誰に示されたことがあろうか。乾いた地に埋もれた根から生まれた若枝のようにこの人は育った。まさに見るべき面影はなく、輝かしい風格も好ましい容姿もない。彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い病を知っている。で、一番最後の方にですね、彼が自らを投げ打ち死んで罪人の一人に数えられたからだ。多くの人の過ちを担い背いた者のために取りなしをしたのはこの人であった。まさにこれが十字架の出来事であるというふうに新約聖書はこのイザヤ書53章を 受け止めてるんですよね、解釈してるんですね。ここに多くの痛みを負い病を知っていると、病という苦しみを知っている、痛みを知っている、そういう方がここにおられた、おられる、予言という形でですね、生まれてくるだろう、そういう方が来るだろう、そして多くの人の過ちを担い、多くの人の多くの背いた者たちのために取りなしをしたのはこの人であった。クリスマスは私自身というこの罪と汚れに満ちた馬小屋の中に、またこの世界という馬小屋の中に会話桶という場所を神は確保してくださったんですよ。そして私たちの病を担い、私たちの罪の取りなしをし、私たちに神の命を与えるために、重荷を負っている者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげよう、罪の許しを与えよう、そして人間のこの肉体の命ではない神から来る命、霊的な命、その神の命を与えるために、すでにイエス・キリストは貧しい姿をとって、誰でもが近づくことができる救い主として、イエス・キリストを守って、私たちのためにこのイエス・キリストをですね、ちゃんと守ってくださった、この方がイエス・キリストがですね、この時何かでこう死んでしまったならば救いがなかったじゃないですか。この後も例えばこのヘロデが2歳以下の子供を皆殺しにするということが出されましたね。その時天使がエジプトに逃げよというふうに言って命を助けられて、単にイエス様の命が助けられたんじゃなくて、救い主をいかに神様は守ってくださったか、それは我々人間のためだったんですよ。我々人間が神の命によってあがなわれて救われて、命のパンをいただくためにイエス・キリストを守られたんですよ。そういう意味で我々も神によって守られていると思うんですよ。考えてみれば我々自身の人生だってですね、今までいろいろな危機があったじゃないですか。もしこのところで守られなければ自分は命はなくなってたというふうに思えるような出来事はいくつも考えられるんじゃないですか。あそこで守られた、だから自分は今まで生き延びてくることができたという、そういう意味では隠れた仕方であるけれども、神は我々を守ってくださっているんじゃないですか。我々が神によって守られたから今日まで生きてくることができたんじゃないですか。まさに神はイエス・キリストの救い主を守ってくださったように、我々をも守ってきてくださっているんだということだと思うんですよ。私たち人間もさまざまな人生の困難の中で神によって守られ、キリストの恵みと救いを受けるために神によって今日まで守られてきたのである。私たちはこの救い主の前に立つことができる、前に立って、主の前に立って神から受けた賜物をですね、この主の御前に捧げていきたい。これから歌う賛美歌ですね、107番の賛美歌なんですけれども、これはパウロ・ゲルハルトの作詞、そしてバッハの、作曲というふうに言われてますね。でその1番目の歌詞は何かって、まぶねの堅いに我は立ちて、受けたる賜物の賜物を捧げ祭る。自分に与えられていろいろなたくさんの恵みが我々にあると思うんですよ。神の恵みがあるんですよ。その恵みをに神の恵み守りに対して感謝を捧げようじゃないか、そういう信仰の捧げ物を捧げようではないか。そして今ここのまぶねの堅いに おられるですね、この主イエスキリスト、その救い主に神から受けた賜物の恵みをの感謝を捧げようではないか。4番、この世の栄を望みまさず我らに代わりた悩みたも、これがイエスキリストですよね。尊き貧しさ知りえし我が身はいかにたたえまつら。本当にこの私たちの代わりにすでに我々のために貧しくなって、我々のために多くの痛みを負い病を知っている、そういう方としてイエス・キリストは来てくださった。我々の人生もこれからどうなるか分からないじゃないですか、誰でも。しかしそういうキリストが私たちに与えられているんだ、なんとこれは幸いなことではないか。このキリストと共に我々は最後の日までですね、生きていくことができると思うんですよ。まさにそれはイエス・キリストが十字架につき復活のよみがえの主としてなってくださった、そういうキリストと共に我々は終わりの日まで生きていくことができる、この幸い、この恵み、これがクリスマスの恵みだと思うんですよ。そういう救い主が与えられた、そういうキリストの尊い貧しさ、豊か、キリストは神のもとにあって豊かであったのに私たちのために貧しくなった、それは我々がキリストの貧しさによって富むためであったと、このコリント書が書いている、まさにそのことでありますね。そういうことを知った私たちは本当に心からこの神へ、キリストに対して賛美の声を上げていきたいと思うのであります。お祈りいたします。